今日は第一サムエルの7章、一言祈ってから始めます。天の神なるお父さん、私が何だからといってあなたにこんなにも愛され、こんなにも恵みを注いでくださったんでしょうか。もうその答えはどんなに考えても出てこないです。ただふさわしくないものに良いものが与えられるというあなたの恵みのゆえとしか言いようがありません。またその通りです。それが真実です。お父さん、どうぞ今日もあなたのことを、恵み深いあなたのことを、あなたが私たちに伝えようとしておられることを今日の箇所を通して知ることができますように、どうぞあなたの言葉を理解する力を与えてください。聖霊が私たちの思いを導いて、またここに書いてあることを理解する力を与えてくださって、今日あなたが語ろうとしておられることを受け取ることができますように、お助けください。また、御言葉を分かち合う私をどうぞあなたが助けてください。あなたの言葉を与えてください。力を与えてください。あなたの言葉によって、ここにいる一人一人を、またこれを聞いている一人一人に使えられますように、力を与えてくださいし、お願いします。今日もあなたが語ってくださることを、みんなで期待します。イエス・キリストの皆によってなります。一節と二節を読みします。キルヤテエアリムの人々は来て、主の箱を運び上げ、それを丘の上、アビナダブの家に運び、彼の子エルアザルを聖別して主の箱を守らせた。その箱がキルヤテエアリムに留まった日から長い年月が経って20年になった。イスラエルの全家は主を慕い求めていた。主の箱がキルヤテエアリムに運び上げられます。その前までは、ベツシメシにあったんですよね。で、ペリシテ人のそのところに渡ってしまったんですけど、その戦いに持ってって、主が戦ってくださるはずだとかって、AAO とかって持ってったら負けたんですよ、激しく。そして、神の箱がペリシテ人に奪われました。でもその神、イスラエルがその神の栄光を表すことに失敗しちゃったんだけども、神ご自身が、神ご自身の栄光を表したんです。ご自分の栄光。そしてその行く先々、パリシテ人の町で、その種物が、ね、種物がその、できて、人々が病気になったり、大恐慌に見舞われたわけです。ネズミが発生したりして。で、それで、もうこれ別、イスラエルに返すかというふうになって、で、その、まあ、六章の詳細はもう今言いませんけど、そのベツシェメシュの町に行くことになります。人々は喜ぶんですけど、でも、その神の箱のその中を見たくなっちゃって、見たんですね。それで、その、神がベツシェメシュの人たちを撃つんです。まあ、5万70人なのか、5万人の中の70人なのか、それはわかんないですけど。で、それで、その、誰がこの聖なる神の死の前に立ち得ようとかって言って、自分が犯した罪を悔い改めないで、棚上げして、一時的な解決を求めたんです。神の箱をその遠ざけて、で、自分のその、町に留まらないようにしておけば大丈夫だろう、みたいな。ペリシテ人と変わらないことをしたんです。で、そういういきさつから、その、キリアテエリアム、エアリムの、元にその神の箱が運ばれることになりました。で、アビナダブとか、その子エルアザルとか、その人たちのその詳細とか、なんでこの人たちにのその家に行ったか、それもわかんないです。書いてないので、詳しくは。でも、いずれにしても、その人々は主の箱に対して敬意を払ってるんです。ベツシェメシの人たちみたいにではなく、ある人のお家に置いて、で、一人の子供をその性別して、この箱を守るっていう、管理するというか、そのためだけに、その使いさせるっていうことを決めたんです。敬意を払ったんです。で、主の箱が、その町に、キリアテエアリムという町に留まって、20年が経ったんですね。イスラエルの前科は、主を慕い求めていたと書いてあります。その20年のうち。まあ、それはそうですよ。戦いに、ペリシテ人との戦いに負けて、そして町はその破壊されて、そして常にそのペリシテ人の脅威にさらされているわけですから。それはもう、大変だってなりますよ。知識の時代、知識が書かれたあの時代も同じような感じですよ。20年とか40年とか。それ経って、それで、その、いよいよ神を求めるその機運が高まってくる。 その時にその神は獅子を起こしたんですよね。で、この20年間何がどうなったかはわからないです。でも不思議なことというか、なんか釈然としないんですよ。私の中で。皆さんの中で釈然としないことありますか？これ学んできてずっと。サムエルさんどこ行ったっていう。どこにもないんですよ。4章の1節に出てきます。サムエルという名前が。でもそこから4章のその2節以降、5章にも6章にも、サムエルさん出てこないんです。その間にその神の箱はその奪われて、7ヶ月間そのペリシテ人の野にあって、そこからベツシェメシュに運ばれて、そこからさらにそのキリアテエアリムに行って、20年そこにいたんですけど、サムエルさんそこに行って、なんかじゃあその箱をこの元に、元のところに戻しましょうとか、別にそんなことしてないんです。結局70年後にそこから、ダビデが王様として立って、で、その神殿に、神殿というかごめんなさい、エルサレムにその運び入れるんですけど、サムエル記なのにサムエルさんが出てこない。神の箱がペリシテ人に奪われて以降、サムエルはどこで何をしてたんでしょうか。この空白の20年間、サムエルさんは、どうしよう、どうしよう、どうしよう、どうしようとかって言って、何もしなかったんでしょうか。なんでいきなり、この20年経ったら、イスラエルの全家は主を慕い求めるようになったんでしょうか。これあくまでも書いてないので、おそらくとしか言えませんけど、おそらく、サムエルは、この間、イスラエル中を巡って、神を求めて、神に立ち返るっていうことを述べ伝えたんではないでしょうか。と、私は思います。イエス・キリストが、1回目にその使わされたときに、バプテスマのヨハネがその前に使わされました。そして神が使わしてくださるそのメシア、救い主、油注がれた方。その方を待ち望むように、そのしたんですよ。みんなのその民の心を神に向けたんですよ。そしてイエス・キリストが使わされたわけです。そこでその神のリバイバルというか、新しくその生まれるという、新しく生きるって神に向かって、そのことをするその準備をされたんですよね。それと同じような感じですよ、おそらく。イスラエル中を巡って、その神に立ち返りなさいって神を求めるんだって、そのことを伝えてたはずですよ。神の救いがもたらされる前に、そうやってそのイスラエルの前科にその、行って、悔い改めを伝えてたでしょう、おそらく。間違ってるかもしれません。でもおそらくです。で、3節、その頃、サムエルはイスラエルの前科に次のように言った。もしあなた方が心を尽くして主に帰り、あなた方の間から外国の神々やアシタロテを取り除き、心を主に向け、主にのみ仕えるなら、主はあなた方をペリシテ人の手から救い出されます。サムエルは、そうやってそのイスラエルに神の救いを受けることを勧めたんです。いくつかのことをここで言ってますけど、まず最初に、サムエルはイスラエルに対してこう言ってます。心を尽くして主に帰りなさい。一番大切な律法は、申命記の6章の5節にありますね。イエス様もそう言ってますよ。心を尽くして、思いを尽くして、力を尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。それが一番の戒めだって。もちろんそれと同じように、あなたの隣人を愛しなさい。それも付け加えましたけど。最終的には私があなた方を愛したように、イエス・キリストが弟子たちを愛したように、互いに愛し合いなさいって。でもそれは、心を尽くして、思いを尽くして、力を尽くして神を愛するから、やろうって思うわけですよ。神を愛そうって思わないと、その愛そう、そのお互いに愛し合おうとか、お互いに許し合ったり、寛容にし合ったり、そしてその、使い合ったり、親切にし合ったりしようって思わないから。どこまで経ってもその、いつまで経っても自分っていうのは消えませんから。神を愛するっていうことをしない限り。で、サムエルはここで心を尽くして主に帰りなさいって言ったんです。放蕩息子が父親のもとに、もう私は子と呼ばれる資格がありません。でもどうかあなたのその使用人の一人にでもしてくださいって。資格はないんだけども、どうか私を憐れんで助けてくださいって。格好悪いままでいいから神の前にも戻りなさいって。格好良くなって、少し体裁を整えてから、もうちょっと聖書を読むようになってから、もうちょっと毎日の生活の中でその、祈るようになってから、それから神に立ち返ろうとか、そんなん、一生かかってもしないですよ、そうなってくると。少なくとも私はそうでしょう。とにかく神に戻るんですよ。心を尽くして神に帰るんですよ。心を尽くして 主に帰るということは、外側ではなくて内側の話をしています。外側、つまり行動とか、行為とか、宗教とか、儀式とか、そういうのではなくて問題は、内側の問題だって、心の問題なんですよ。心を主に向け直す。心を主に返す。ことを、サムエルはイスラエルに対して進めてるんですよ。内側が解決されれば、心を神に向き直すさえすれば、外側っていうのは自然と解決する。実は。こういうところで神に従えてません。こういうところでその神を愛せてない。こういうところで人を愛せない。こういうところで人を許せない。こういうことが起こると神に従いたくなくなる。こういうふうになると聖書を読まなくなる。こういうふうにすると祈らなくなる。私たちその内側のことをその置いておいて、とにかくそのこれをしなきゃ、あれをしなきゃ、これをやっちゃダメだっていうところで、その頭がいっぱいになるんです。往々にして。で、これをしてない自分はダメだ。あれをしてない自分はダメだ。これをしてしまう私はダメだとかっていうふうに言って、自分はできてないっていうふうになっちゃう。だからあの人のように、この人のように、聖書に書いてあるように、これをしないといけない、あれをしないといけない、これをしちゃダメだとかっていうふうに言って、どんどんどんどんハマるんですよ。不自由になるんですよ。イエス・キリストを信じてるはずなのに、そこに救いはあるはずなのに、イエス・キリストが十字架について、もうすでにその罪は許されて、イエス・キリストにあってまた聖霊が与えられて、聖霊によって、もう自由であるはずなのに、そのところから解放されてて、力があるはずなのに、喜べないんです。ハマってしまって。外側のことで、何かができてないっていう。でも一番の根本的な問題は、私たちの内側なんです。これができない、あれができないではなくて、したいという思いがあるかないかです。神に心を向けたら、神に私たちの心の目を向けたら、神が私たちのために、私のために、あなたのためにしてくださったこと、つまりイエス・キリストを、惜しまずに与えるほどに私を愛してくださってあなたを愛しておられて。イエス・キリストのゆえに罪が許されたっていうことが明らかになるんです。多く許された者が多く愛するという原則です。神がこれほどまでに愛してくださったのですから、私たちもまた互いに愛し合おうではありませんか。ヨハネはそういうふうに言ってます。私たちがなぜできないか、なぜそれをやっちゃうのか。それは思いがないからです。神に従おうっていう。多くの場合はですよ。すべてにおいて思いがないとは言ってないですよ。多くの場合はです。腹くくってそこまでやろうって思わないんです。できないというそのできなくなっちゃって壁にぶち当たった後に、もういいやっていうふうに、まあ、そこから先、それでも神にを愛し神に従うんだっていうその祈って断食してまでも、もう何をしなかったとしてもこれをやり遂げるまで祈るんだっていうそのようなその思いがないんです。神に心を向けてなかったりするんです。なので、そこから先行かないんですよ。ある程度まで行きますよ。でも、少しでも難しい状況になると、もう私には無理だし、私はこういうこともできないし、ああいうこともできないし、私にはこんなこと求められ、慣れてなくて、他の誰かがすればいいじゃないかってなる。で、どんどんどんどんその神に従わないことの言い訳がその大きくなってくると、それが要塞になるんです。第2コリントの方では、それがその要塞になってイエス・キリストに従わなくするって。自分勝手な考えとか、イエス・キリストの抜きの計画とか、神の知識に逆らって立つプライドだとか、神はそう言っても私はこうだとかっていうそのプライドとか。それでその要塞ができて、イエス・キリストに従わなくするんです。でも全部問題のその根本にあるのは、私たちの心がどこに向いてるかってこと。神に向いてるのか、それとも全く別のところに向いてるのか。もしくは、その、外側のことだけにその、囚われて、これをやる、あれをやるとかっていうのに囚われて、その、内側が全然伴ってないというか、ないことです。外側が伴ってくるんですよ。内側に。心がないと、行いは生まれません。信仰があるから、その信仰によって、行いが生じるんですよ。行いがあるから、信仰があるとは限りません。宗教活動は誰だってできます。身を結ばないという結果に問題があるんじゃなくて、身を結べないという、身を結べなくしている何かが内側にあるんです。神に対する思いとか。 身を結ばないという結果が問題ではなくて、身を結べなくする内側にあるものが問題なんです。神に心を向けているのであれば、そしてその離れたとしても、それで心を尽くして神に帰るってことをその常にやっているのであれば、外側の行動や身を結ぶっていうことは、その自動的に伴って解決するんですよ。自動的にというか、自然に身を結ぶんですよ。イエス・キリストがブドウの木で、私たちはその枝だから。繋がってさえいれば、身を結ぶんですよ、豊かに。繋がってなかったりするから、身を結べないんですよ。身を結ばない前に、なんで身を結べないのか。キリストにちゃんと繋がってんのか。神に心が向いてんのか。そこをその、見る必要がありますよ、自分で。だからサムエルはまず最初に、内側のその心の問題、心を尽くして、神に帰りなさいって、主に帰りなさいって、そのことをまず一番目に進めたんですよ。生贄を捧げなさいとかね。神を信頼して戦いに行きましょうとかね。そういうこと言ってないんですよ。とにかく、心を尽くして主に帰りなさいって。そのことを腹くくって決めなさいって。神に従うんだってこと。神の愛にとどまるんだってこと。その上で、あなた方の間から外国の神々やアシュタロテを取り除きなさいです。面白くないですか？面白いですよね。面白くないですか？面白いと思いません？神に心を尽くして立ち返る後に外国の神々やアシュタロテを取り除くんですよ。逆にしようと思いません？まず最初に、ああ、こんな偶像があるから、偶像をとにかく脇に置いて、それを全部捨てて、それを全部終わらしてから神の元に行こうってしません？逆なんですよ。面白いですね。私たちの考えっていうのは、その、これを許していただくためにひよこまんじゅうを持っていくみたいなね。なんかを、その、このアクションを先に起こして、そこからその内側をその解決しようみたいに思っちゃうんですよ。もしくはその内側でそこで、ちゃんちゃんで終われたら、それでいいみたいな。神はまず心を尽くして、ご自分に私たちが戻っていってほしい。戻ってきてほしい。その後でいいんですよ。その私の抱えている問題とか、神以外のものを神としてしまっているその偶像とかを取り壊すのは、その後でいいんですよ。心を尽くして神に帰るからこそできるんですよ。できるようになるんですよ。したいと思うんですよ。神に心を尽くして帰ろうとしないんであれば、外国の神々やアシュタロテや自分の持っているその偶像っていうのを捨てられないですよ。2節には何て書いてあるかというと、イスラエルの前科は、主を主体求めてたと書いてあります。であるにもかかわらず、偶像を捨てなかったんですよ。なぜか。心が伴ってなかったから。心がなかったからです、主に。だからこういう状況っていうのは、いつでも誰にでも起こり得ます。私たちにも。神様助けてくださいとかって言いながら。一言祈るんですよ。で祈った後に、もうすぐに自分で考えるんですよ。じゃあ何しようとかって。祈った後に、あの人に頼ろうとかって人を頼るんですよ。神を求めてても何かに頼るってことはできます。でもまずはその状況をそのどうこうするとかしなくていいんですよ。とにかく神に戻るってことをしなさい。その後自分の状況を見るんですよ。あ、やばい。おい、神に頼ってるとか言いな、神に頼ろうとかって言いながら自分に、の中に違う人に頼ろうとか違うものに頼ろうとか自分の経験に頼ろうとかあの人に頼ろう、この人に頼ろう、そういうのがあるなって。その後知って、それで対処すればいいんですよ。心が伴ってないと絶対にできないですよ、こういうこと。そしてその上で、心を主に向けなさいって。英語だと、prepare って。prepare your hearts for the Lord。神に対してあなたの心を準備しなさいって。だから、待ち望みなさいとか。神があなたにしてくださる、私にしてくださることを何をしてくださるんだろうかって。神がしてくださることを待ち望みなさいって。心をそのために準備しなさい。アクセク動くんじゃないです。そして別のその、訳では、dedicate yourself って書いてありますから、dedicate っていうのはその性別するとか、捧げるって意味です。自分の心も、また自分自身も、あとはもう神にお委ねしますって、あなたが何、やってくださいって。神の前に降参しなさいって。自分の状況がどうなろうとも、あなたにお任せしますって。自分が願っているようにうまくいかなかったとしても、あなたのことを信頼しますって。あとはもうあなたにお任せします。そうしなさいって。心を死に向けるというか、そういうことです。また、 主にのみ仕えなさいって。イエス様も言いましたけど、誰も二人の主人に仕えることはできない。また私たちその旧約聖書を創世記から学んでいくと、その一夫多妻制の人たちを見るときがありますよ。どこもうまくいってないんですよ。それは当たり前ですよ。一人の夫がその複数の妻を満足させることはできないから。誰も二人の主人に仕えることはできない。だから神のみに仕えなさい。自分の欲望に仕えながら神に仕えるということはできない。イスラエルがなぜ苦しんでたかっていう、その、なぜというその元凶は、その原因の元々にあるものは、偶像礼拝ですよ。外国の神々や、アシュタルトを信仰してたんですよ。まあ、特にバールとかね。バールっていうのは、天候を操る神っていうふうに言われてて、だからその、天候をその操れるので、その、農業国家ですから、当時はね。だからその天候っていうのはものすごいその、左右されるわけですよ、天候に。だからその天候を操るってことは、自分たちのその農作物がどう育つかということに関係するので、その農作物がたくさん取れれば自分たちは豊かになるわけです。だからその富とかね、名声とか、そういうもののためにバールを信仰してたの。アシュタルテっていうのは、その恋愛とか、その男性女性のその関係のその神ですよ。だそのアシュタルテに仕えるってなったら、そのカナン人たちがそのやってたことっていうのは、そのアシュタルテのその宮に行って、性的な関係を持つんですよ。それがその彼らの、礼拝ですよ。まあ、今と変わんないですよ。お金とか、裕福とか、恋愛とか。そういうのをその神として崇めてたんです。そういうのを祝福してくれる神を。でもだからイスラエルは苦しんでたんです。イスラエルの神を神としなかったから。なのでここでまた神はイスラエルにご自分に立ち返るチャンスを与えたんです。こういうその偶像を捨てて、ご自分、その自分に帰ってくるように。偶像っていうのは何でもなり得ます。優先順位が神以上にあるもの、すべてのものが偶像ですよ。自分の趣味であったり、自分の仕事であったり、物であったり、テレビ番組であったり、何でも神以上にすることってできません。神がこれをやってほしいってこと、それは分かってるんだけど、これは後で。それで結局やんないんですよ。神にその従うことを妨げてるものってたくさんありますよ、私たちの中にありますよというか。あり得ますよ。そういうものが神になっていく。それを偶像って呼んでるんですよ。別に皆さんのお家の中にね、アシュタルテの像があるとかを全然思ってないんですよ。バールの像があるとも思ってないし、そういう神殿があるとも思ってないですよ、もちろん。てか持ってないでしょ。でもそれを持ってる持ってないからといって、持ってないからといって偶像礼拝をしてないというふうにはならないんですよ。私たちの心の問題ですよ。何を優先させてるか。もちろん、その神を優先させるから、そういう自分の趣味とか、自分の楽しい、その楽しんでるものを捨てないといけないとか、そんな話じゃないですよ。何でもその神は祝福として私たちに与えてくださいますよ。不必要なものだったら、それを追わなくて済みますよ。私の場合、例えばそのお酒とかね。なんかワイワイするの好きでしたよ。でも、あるところから、どうでもよくなったんですよ。だから今はその別に飲まないですけど、それがなんか苦痛だと全然思わないんですよ。周りの人がその飲んでるのを見てても、なんか別になんともないんですよ。これは神がしてくださったと思います。どうでもよくなるんですよ。どうでもいいことは。でもそれでも今テニス好きですよ。神はそれはまだ取り上げてないですよ。それでその私がもう別にもういいやってなる時もあるかもしれないですよ。自分の好きなもの。映画も好きでしたよ。毎日のように見ても別にいい人でして。でも今どうでもいいんですよ。もっと私の中に宿題はありますよ。それでもなんか手放すときにはもうどうでもよくなるんですよ。だからその神に取られたっていうそういうのは全くないんですよ。神を一番にする、神を優先順位のトップにするからこそ家族や仕事やまた自分の趣味とかがもっとなんか楽しくなるんです。その健全さを保てるからです。健全の中にその留められて、この中だったら何でも自由にやっていいよっていう中に入れてくれるんですよ。そしたらその中にあってはもう何でもやっていいんですよ。自由にやればいいんですよ、自分の好きなこと。 そしたらもう何のなんか良心の呵責もなしに楽しめるんですよ。神に仕える、神にのみに仕える、神を優先順位の一番にするっていうことは苦痛じゃないですよ。むしろ祝福ですよ。もしあなた方が心を尽くして主に帰り、あなた方の間から外国の神々や、神々やアシタロテを取り除き、心を主に向け、主にのみ仕えるなら、最後は主はあなた方をペリシテ人の手から救い出されます。神の救いっていうのは、私が神に目を向けるところから始まります。そうしたらその他はその外側のものがついてくるんです。そうなると、神との関係っていうのが回復されて、私の歩みの中に神がその豊かに現れてくださって、私を助けて私を導いてくださるんです。だから私のその歩みの中に神の救いっていうのがいろんなところで見ることができて体験することができるんです。でも最初は心の問題です。イスラエルはそのミツパで悔い改めを始めます。まあ4節、そこでイスラエル人はバールやアシュタロテを取り除き、主にのみ仕えた。まず心を向けたからです。それでサムエルは言った。イスラエル人を皆ミツパに集めなさい。私はあなた方のために主に祈りましょう。彼らはミツパに集まり、水を汲んで主の前に注ぎ、その日は断食した。そうしてそのところで言った。私たちは主に対して罪を犯しました。こうしてサムエルはミツパでイスラエル人を裁いた。ミツパというところはいくつか、以前にも出てきました。創世記ではそのヤコブさんがいましたけど、ヤコブさんがそのラバンのところからその家族を全部連れてね、イスラエルに戻るときにラバンが追いついたんです。で、そこでもうこれ以上そのお互い干渉しないでおきましょうといったそのたもとを分かちますって、この石からこっち側に来ないでください、あなたもこっち側に来ないでくださいねってたもとを分かったその場所ですよ、ヤコブがラバンとね。また詩式の20章の一節では、そのイスラエルがそこに集まってその罪と戦うってそのことを決めたところですよ。今は外国の神々やアシュタロテとタモトを分かつという。分かれてそこから先に進むぞって、神に向かって生きるぞっていう。それがこのミツパです。この場所です。で、それも彼らが心を神に向けて、そしてその全部の偶像を捨てて、神にのみ仕えたからですよ。それで、サムエルは、私はあなた方のために主に祈りましょうというふうになったわけ。志士として、預言者として、神に祈りました。当然のことですけど、サムエルは知ってたんです。神に祈ることなしに、神の技は、また神の救いは、何にも起こらないってこと。アクションを起こす前に、彼らがその準備はできたんですよ。神の前に、心を向けて。でもそれでも何もしなかったんです。ただ祈ったんです。まあ祈りましょうってなった。祈るから、神に求めるから、神が答えてくださるという、その当然のことをサムエルは知って、当然のことをしたんですね。そして6節にあるみたいに、ミツパに集まって、水を汲んで、主の前に注ぎ、その日は断食したとあります。で、水を汲んで、主の前に注ぎって書いてありますけど、別の訳では、水が注ぎ流されるように、悔いて心を注ぎ出したと書いてある。だから何かその象徴的にやったのかもしれないし、実際に水を、汲んできて、それを流して。で、この水と同じように私のその私たちの心を注ぎ出しますってあなたの前。もしくはその涙を表したかもしれないし、その叫びを表したかもしれないですけど、その水が流れて注ぐように私の心をあなたの心に注ぎ出しますって、そういうことです。愛歌の2章19節にはこう書いてあります。夜の間、夜の、見張りが立つ頃から、立って大声で叫び、あなたの心を水のように主の前に注ぎ出しなさい。そして断食をしたんですよ。だから食事今日何食べようかなとか、これ美味しいな、美味しくないなとか、そういうことを考えないで済むんですよ、断食をすると。食事はその毎回食べるものだから、体に必要だから。いつも考えてるんですけど、でもその断食をする、したので、その心をその神にだけ向けられるんです、その間。だから断食をしたんですね。これも内側から外側に出てくるものです。断食をしたらいいみたいなね。断食をしたらその神が聞いてくださるとか、そんなんないですよ。心を神に向けるからですよ。その延長線に断食があって、祈りがあって、そして神の前にその受け入れられるものであれば、神はそれを その受け入れ、その聞いてくださいますよ。心も伴わないのにそんなんやっても意味ないですよ。一緒にデトックスできるしとかって、そんなん、マルチ商法みたいなことを教会でやらない方がいいです。心があって、思いがあって、そして神に対してやるんです。でもそうするとものすごい有効なんです。断食っていうのは。そして彼らはこう言いました。私たちは主に対して罪を犯しましたって。ダビデがバテシバとのその事件を犯したとき、預言者ナタンに言われたんですよ。あなたはこういうことをしたって。そしたら全く同じことを言いました。私は主に対して罪を犯したって。でも罪を意識するだけでは何の役にも立たないんですよ。自分は罪人だって、自分には罪があるって。自分はこれができ、この神に従えないところがある。自分は罪を持ってるっていうことを意識するだけでは何の役にも立ちません。聖霊は私たちの罪を教えるんです。私たちの罪について教えるんです。私たちの、その私たちに罪があるっていうことを、神に従いきれてない、従えないということを教えてくれるんです。でも何のためかっていうと、悔い改めに導くためですよ。罪の意識はあっても、悔い改めないんだったら何の意味もないんですよ。罪の意識はあっても、私は罪人だって思いがあっても、心を尽くして神に立ち返らないのであれば、何の意味もないんですよ、その情報は。心を水のように、ただ主の前に注ぎ出すために、聖霊は教えてくれるんですよ、私たちの罪について。悔い改めようって。だから個人的にその悔い改める場合は、具体的に明確にした方がいいですよ。私には罪があります。私の罪を許してください。アメン。何について言ってるんですか？私たち人間は弱くて、あなたに従えないものです。主よ。どうか私たちを憐れんでください。なんで一人で自分のために祈ってるのに複数になるんですか？主語が。主語は私の方がいいですよ。他の人を代弁しなくていいですから。私はあなたの前に罪人ですって。あなたに従えない私を憐れんでください。私には人を許せない思いがあります。私にはその苦い思いがあります。私には愛せない。また、私はあなたに従えないです。どうかその私を憐れんで、私のその罪を許してください。こういう時に、ああいう時に、私はできませんでした。助けてください。許してください。具体的に、明確に、私はという主語を使って。第一ヨハネの一章の9節にはこうあります。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてください。第一ヨハネ一章の9節。だから罪を言い表すっていうことは必要ですよ。でも、忘れないでほしいのは、罪を言い表したからといって、自動的に許されるっていうふうに、ただそれだけで思わないでください。懺悔室みたいのがあってね。で、そこで、私は罪を犯しました。これこれこれのことを罪を犯しました。だから、それを言ったから許されるっていうわけではないというか、それ、罪を告白するってことは大切です。それことは言われています、神からね。でも、だからといって許されないんですよ。なぜ許されるかというと、イエス・キリストが十字架で苦しんで死んでくださったからです。私の罪を全部背負って、今告白しているそのまさにその罪を、イエス・キリストが追ってくださったから許されるんですよ。イエス・キリスト抜きの罪の告白っていうのは何の意味もないです。私が罪を言い表したから神が許してくださるとかそんなんじゃないんですよ。キリストが死んでくださったからです。あなたのため。私のため。だって罪を告白したら許されるっていうことにしましょうか？そういうふうにしましょうかって私がそんな権限持ってないんですけど。大変ですよ、逆に。自分が意識してない罪はじゃあどうなるんですか？私が小さい頃の罪はどうなるんですか？20年前、30年前の罪はどうなるんですか？覚えてます？一つ一つ。自分が神の基準を知らず、神にこれ、神がこれをしたら悪いことだって、これは悪いことだっていうことを知らない前に、その犯してしまった罪で、すでに忘れてることってたくさんありますよ。それについてどうするんですか？告白したら許されるっていうんであれば。開けなくていいですけど、ノートを取ってる方のために言います。詩編の19編の12節。詩編の19の12。誰が自分の数々の過ちを悟ることができましょう。どうか隠れている私の罪をお許しください。あとは信じるんですよ。信仰ですよ、ここは。 私が告白しきれてない罪も、神は知っておられて、それをイエス・キリストの血によって、イエス・キリストの贖いによって、私のそのすべての罪を許してくださるという、その、あとは信仰ですよ。あの罪について言ってない、この罪について言ってないじゃないかな、どうなんだろうかってアルバムとかいっぱい見てね、あの時にこの人についてどういうふうに思ってたかなとか、そんなんやって時間の無駄ですよ。思い出せないことたくさんありますから、もっと。最終的にはイエス・キリストの贖いを信じるんですよ。私のすべての罪を許してくれるって。誰が自分の数々の過ちを悟ることができましょうって。祈ればいいんですよ。不安だったら。どうか隠れている私の罪をお許しくださいって。でそこのバランスを取る必要ありますよ。聖霊が私に対して教えるんですよ。あなたに対して教えるんですよ。これは罪だって。これはあなたは今このことに関して神に従えてないっていうことを明らかにしてくださるんです。ありがたいことに。悔い改めて許されて、また神とのその恵みの関係の中に入れられるために罪は示されるんですよ。罪が明らかになるのはあなたの罪が、私の罪が。それは神からの祝福ですよ。神はもっと祝福したいので罪を明らかにするんです。責めるためじゃないですよ。祝福したいんですよ。それが許されて。もっと良いものを与えたいんですよ、神は。だから罪を示すんですよ。だから聖霊が示す罪を、自分の罪がその聖霊によってその示されたのであれば、それを言い表せばいい話ですよ。覚えてるうちに。今その時に。ごめんなさいって。そうしなかったらもう忘れるから。その罪のために悔い改めるチャンスを神は与えてくださってる。また戻りますよ。でその時に悔い改めるチャンスを逸してしまって、その悔い改めができなくて忘れてしまったから、その罪で私は滅びるとか、そんなんじゃないですけどね。でもせっかく一つ一つのことを神は、その聖霊によって、聖霊がその示してくださって、悔い改める一つ一つを悔い改めるチャンスを与えてるんです。私たちが悔い改めて、そのたんびに神が許してくださったっていうことを積み重ねていったらどうなると思いますか？神に対してもっと感謝するんです。もっと神に、その神を愛そうってなるんです。極端に言ったらですよ。死ぬまで一つの罪を思い起こさないで、その最終的にその死んだらどうなるかって。イエス・キリストを信じてるんだったら神の国に行きますよ。でもその間、神に従うって、神からこんなにも愛されてる。ああ、こんなにも愛されてるかっていう、そのこんなにもっていう幅が全然広がらないんです。そして神に従うとか、神をこんな、もっとこんなにも愛してくれたんだったら、うわ、ありがたいことだって。もっと神を愛したいよって。その神とのこの地上での神とのやりとりっていうのがないんです。そうなると。神はこの地上に私たちがいる時から永遠の命を与えてるんです。永遠に向かって神とのその関係を密に密にってしたいんです。だから一番私たちがその求めるところは、聖霊が示してくださるんだったら、それを悔い改めるんです。その時に。そしてもう忘れてしまっているものに関しては、あとは神に委ねるんです。イエス・キリストの贖いを信じるんです。キリストの贖いは完璧だって。だから大丈夫だって。私は主に対して罪を犯しました。7節、イスラエル人がミツパに集まったことをペリシテ人が聞いたとき、ペリシテ人の領主たちはイスラエルに攻め上った。イスラエル人はこれを聞いてペリシテ人を恐れた。ミツパにイスラエル人が集まってたら、そしたら今度はそのペリシテ人が攻めてきたんです。なんでかっていうと、そのイスラエル人が集まったのは、ペリシテ人を攻めるためだっていうふうに彼らは思ったんですよ。そんなんだったら戦ってやろうじゃないかと思ってきたんですよ。そしてイスラエル人はこれを聞いてペリシテ人を恐れたんです。8節、そこでイスラエル人はサムエルに言った。私たちの神、主に叫ぶのをやめないでください。私たちをペリシテ人の手から救ってくださるように。イスラエル人はこれを聞いてペリシテ人を恐れて、その自分の弱さを自覚したんです。敵と戦う前に、神の民としては最高の状態です。よし、見てろよ、とか。ペリシテ人をこうやってああやってやっつけてやるっていうふうに言ってる限り、負けるから。神の前にへりくだってあなたが助けてくださらなければ、私たちは助かりません。あなたの救いによってでなければ、私は助かりません。そう言えているのは、最高ですよ。最高の状態です。自分たちの弱さ、自分の弱さを自覚して神に頼るっていうのは勝利の方程式です。私はこれぐらいだったらできる。この人とのその関係ではこのぐらいこうやってそのいなすことができる。まあここまであんまりその深いところまでその話さなくて済むようにしようみたいな。そうやってその自分で何とかなるっていう ことをやってる限り、自分の弱さを自覚して神を頼るというその勝利の方程式に行き着かないので、もう敗北の方程式にはまるんです。いや、ここは自分がって私がやります。簡単だけど簡単じゃないんですよ。自分にはできないということを認めるのは。私たちプライドがあるから。いや、今までここをしたからって、こうこうしてきたからって。そんな自分でこの辺対処できますってなる。自分にはできないって。自分には罪と戦う、その、能力はないって。そんな力はないって認めたくないんですよ。でもそうしてる限り、その勝利の方程式の中に入れない。私たちがその神に頼る、それをその、妨げてるのはもしかするとですよ。結局のところプライドなのかもしれない。自分にはできるっていう。神は必要ないんですって。私はちょっと頑張ってこれをやります。頑張って神に従います。頑張って罪を犯さないように頑張っていい人になります。頑張って教会に来ます。頑張って聖書も読みます。頑張ってその食事3度の祈りをして、それプラスアルファをします。頑張ります。頑張ってできることであれば、イエス・キリストを死ななくて済んだんです。頑張ってもできないから。当たり前なことであれば当たり前なことであるほど、神に頼ることを忘れてはいけません。じゃないとすぐプライドが出てくるから。自分はできてるって。自分は分かってるって。自分の弱さを自覚して、神に頼るっていうその中にずっと居続けたいですよ。そしたら私たち足元救われることないんですよ。毎日確かに今祈れてるなーって。毎日聖書を読んでるなーって。けども、私の中にはその弱さは常にあるんだって。これをできてるのは神が私を助けてくださってるからだって。ちょ、どうぞ私を助け続けてください。イスラエル人はサムエルに祈り、また叫び続けることを求めたんです。主に叫ぶのをやめないでください。いいっすね。20年前どうだったんですか？ペリシテ人が攻めてくるってなってどうしたんですか？神の箱持っていこうって言ったんです。だいぶ違いましたね。キリアテエルヤムに行って、アビナダブの家に行って、エルアザルをその解き伏せて、神の箱を持っていこうとかしなかったんです。何をしたかっていうと、サムエルのところに行って、叫び続けてくださいって。やめないでくださいって、あなたの祈りを。心を尽くして神に帰った結果ですよ。内側を対処すると、対処していただくと、外側がついてくるんです。サムエルは、そして全焼の生贄を捧げます。9節、サムエルは血離れしていない子羊一頭を取り、焼き尽くす全焼の生贄として主に捧げた。サムエルはイスラエルのために主に叫んだ。それで主は彼に答えられた。全焼の生贄っていうのは何を表すんでしたっけ？献身ですね。心を尽くして神を愛するっていうことです。心を神に向け続けるっていうこと。主にのみ使えるということ。生贄をしたんです。生贄を捧げたんです。神に受け入れられなければ、神の救いは来ないということをサムエルは知ってたんです。じゃあ戦いに出かけようという前に、イスラエル人の神に対するその献身を、その生贄を捧げることによって、その受け入れられるというのを先にしたんです。神に受け入れられなかったら、救いを体験することはないから。受け入れられるには罪が贖われることが必要だし。だから、その罪のない、その血離れまだしていない子羊を捧げたんですよね、生贄として。私たちにもこれは適用されますね。私たちには、神に受け入れられるために、イエス・キリストという神の子羊が与えられたんです。恵み以外何者でもない。なんだからといって、私のようなものを神が憐れんでくださるか。私が神に受け入れられるのは、イエス・キリストが私のために、あなたのために、十字架について苦しんで死んでくださったからです。私の罪の、あなたの罪の贖いとなられたからです。だから、私は神の前に立つことができるんです。神が私を受け入れてくださる。キリストのゆえに、私は聖なる神の前に立つことができるんです。そしてイエス・キリストが、ここではサムエルがです。ご自分が完璧な生贄として、また大祭司として、私たちのために毎日途切れることなく取りなしをしてくださるんです。だから私たちを完全に永遠に救うことができるんです。サムエルが主に叫んだら主が答えたんです。そしてイスラエルに大勝利をもたらします。 実節、サムエルが全焼の生贄を捧げていたとき、ペリシテ人がイスラエルと戦おうとして近づいてきた。したが、主はその日ペリシテ人の上に大きな雷鳴を轟かせ、彼らをかき乱したので、彼らはイスラエル人に打ち負かされた。イスラエルの人々はミツパから出てペリシテ人を追い、彼らを撃って、ベテカルの下まで、行った。神がイスラエルのために戦ったんですね。大きな雷鳴を轟かして、そして彼らをかき乱したんです。そして彼らを打ち負かされます。イスラエル人。ペリシテ人は最初の戦いでイスラエル人を4000人撃って、その次イスラエル人がその神の箱を持ってきたのに、今度は3万人撃ったんです。ペリシテ人。その相手に、同じ相手に対して、これほどの大勝利をもたらしたのは神が戦ったからです。超自然的に。以前、イスラエルがその神の箱を戦場に運び入れた時に、イスラエル人が期待してた結果ですよ。あの時には怒らなかったけども。この時、神の箱とか何もないのにもかかわらず、神が戦って、彼らが夢見ていた。神が私たちのために戦ってくださるというその戦いが、ここで起こったの。神の箱を持ってって、その外側のその体制を整えても何も起こらない。神は別に宗教に興味ないんです。私たちの上辺のことに、私たちがやること、なすことに別に興味ないんです。神が興味を持っているのは私たちの内側で、私たちの心です。私たちの心が神に向くと、神が私たちを祝福してくださるので、私たちの心は満たされるんです。満足するんです。彼らは、イスラエルの人たちはそのバールを信仰してたんです。天候の神様だから、神様として祀られてたから、よくね、その力の、象徴として、この雷を手に持っているその像もあったんですって。皮肉ですね。彼らがそのバールを捨てたら、雷が鳴って、で、ペリシテ人が逃げてったんです。神のみが神です。12節、そこでサムエルは一つの石を取り、それをミツパとシェンの間に置き、それにエベンエゼルという名をつけ、ここまで主が私たちを助けてくださったと言った。こうしてペリシテ人は征服され、二度とイスラエルの領内に入ってこなかった。サムエルの生きている間、主の手がペリシテ人を防いでいた。ペリシテ人がイスラエルから奪った町々は、エクロンからガテまでイスラエルに戻った。イスラエルはペリシテ人の手から領土を解放した。その頃、イスラエル人とエモリ人の間には平和があった。で、サムエルはその記念の石を置いたんです。エベンエゼルっていう、エベンっていうのは石、エゼルっていうのは助けるっていう意味です。4章ではこのエベンエゼルという、この後、その4章ではその町の名前はなかったでしょうけど、この7章でエベンエゼルというふうに置かれたその場所で敗北したんです。イスラエルの民は。象徴的ですね、これも。4000人が撃たれたんです。ここまで主が私たちを助けてくださったって。歴史を振り返ってもそうですよ。今まで本当に私たちを助けてくださったということを記念もしたでしょうし、また地理的にも、このミツパから出て、ベテカルノまで下ってって、そしてミツパとシェンの間に置いたわけですから、ここまで神が私たちのために戦ってくださったというその地理的なものに対して言ってるかもしれません。私のエベンエゼルは、あなたのエベンエゼルはどっかにありますか？主は私をここまで助けてくださったというその意思はありますか？どっかに。皆さんのその歩みの中に、イエス・キリストを歩んでくる中に。ああ、私はあんなんだったのに、神は私をここまで助けてくださったって。私たちの道のりは永遠に向かって続いてるんですよ。私たちがこの世を去るときに、ここまで私を助けてくださったって。あとは永遠の世界が待ってるって。そこまで行きたいですよ。詩篇の103編では2節に、我が魂よ、主を褒めたたえよ。主の良くしてくださったことを何一つ忘れるなってあります。エベンエゼルが、あそこにあったけど、今はここにあるな。次はここにあるかな。永遠のその次の世界のその入り口まで、その門戸を神が開いてくださるまで、それがその一つ進んでいくことを期待しますよ。恵みの神にあって。そして神の助けにあって、イスラエルはペリシテ人を征服します。私たちも神の助けにあって、私たちのこの肉を征服していただきたいですよ。 15節から最後まで読みします。サムエルは一生の間イスラエルを裁いた。彼は毎年ベテル、ギルガル、ミツパを巡回し、それらの地で、イスラエルを裁き、ラマに帰った。そこに自分の家があったからである。彼はそこでイスラエルを裁いた。彼はまたそこに主のために一つの祭壇を築いた。サムエルはその一生、その裁き司として、また、預言者としてイスラエルに、使わされました。で、ベテルとかギルガルとかミツパとかを巡回してたんですね、毎年。で、ラマに自分のお家があったので、お父さんのお家ですけど、で、そこにその帰ってったんです。まあ、彼、幕屋にいましたけどね、自分の上に帰ったんですね。まあ、あるところではそのペリシテ人が、最初にというか、前回、神の箱を奪った時に、その、神のその幕屋も全部破壊したというふうに、言ってる人たちもいますけど、いずれにしても、ラマに帰って自分の家で、サムエルは住んでいました。サムエルっていうのは、私たちが今読んだような裁き司で、名前は似てるサムソンさん一方、ペリシテ人と戦いました。その、外見だけ見ると、ものすごくサムエルは弱っちくて、助けてーとか言ってるんですよ。ソロモンは強い感じがするんですよ。俺に任せろ。サムソンはごめんなさい。サムエルとサムソン。サムソンの方が強そうですよ。まあ力で言ったら強いでしょう。でもサムエルは、その心を神にずーっと向け続けた。サムエルは確かに祈ってるだけですけど、戦いをその率いて戦いに行ったりしてないんですよ。でも、サムソンよりも大勝利をもたらした。何よりも、それはイスラエルの民のその心を神に向けるというその戦いに勝利したんです。神の戦いやからです。サムソンはそこは失敗しました。自分も失敗してたからね。力が強いからといって、優れた裁き司じゃないです。優れた裁き司は、神に心を周りの人を向けさせるんです。その心を神に持っていくというか、神のものとするんです。私たちクリスチャンの一人として、私たちが周りに与える影響はどうでしょうね。私たちを通して、私たちの周りの人たちが心を尽くして神に立ち返ることや、神に思いを向け続けるということが励まされるような歩みをしたいですよ。自分が見られると、なんか神からみんなの思いが離れていくよ。歩みではなくて。また、私という個人に目が向けられるような歩みではなくて、私を通して、神に心が、私の周りの人たちが向くような歩みを神に与えていただきたい。でもそれには、まず私自身が心を尽くして神に立ち返ることを毎日毎日聖霊の助けによって重ねていく必要があります。そしたら、そういうその、結果っていうか、その外見がついてくるわけだと祈ります。天のお父さん、どうか私の心をあなたが知ってください。人の心は陰険で、これは治らないって書いてある通りです。私自身が自分の心を変えたり、自分の心を清くしたりすることはできません。あなたにどんなに向きたくても、向けない自分がいます。ですからどうぞお助けください。あなたが私の心をあなたに向けさせてください。あなたの愛をもっともっと教えてくださって、あなたに心を向けたいんだーって、その思いを与えてください。またあなたから心が逸れてしまって、あなたではないその偶像、自分の趣味とか、お金とか、プライドだとか、名声とか、仕事とか、そういうのに、あなた以上に優先させるものに心が向いてしまったなら、どうぞ私を憐れんで、私の罪を示し、悔い改めに導いてください。あなたに心を立ち返らせるために、水のように心を注ぎ出して、あなたの前に悔い改め、祈りを与えてください。毎度毎度、それをすることができますように。どうぞ本当にあなたが私の人生の中にたくさんの祝福を与え、自分のその欲望とか欲求とか、その肉に勝利する勝利を 私たちに与えてください。また私たちのそのような歩みを見て、私たちの周りの人たちがあなたに心を向けるようなクリスチャンライフを送りたいです。どうぞ私を強めてください。信仰を励ましてください。聖霊によって歩む力を与えてください。お願いします。この願いイエスキリストの御名によって祈ります。アメン。